広報津南、新潟県津南町、2017年4月20日号、ナンバー670、1ページ、表紙。表紙の写真。赤ちゃんに春？実は赤ちゃんの名前が春ちゃんなんです。4月は多くの人が新たなスタートを切っていることでしょう。春ちゃんもまだ生まれて1ヶ月ちょっと。元気に大きくなあれ。写真の説明。小さな手を顔の横で握り、気持ちよさそうに眠る可愛い赤ちゃんが、表紙いっぱいに写っています。左下には白抜きの筆文字で、春と書かれています。2ページ、津南時間。冬も終わり、春、気づけば空から降る雪が雨に変わり、積もった雪は太陽の光に照らされ、水蒸気に変わり、あたり一面を覆う。これから晴れの日が続くといいですね。写真の説明。広い空と雪原を区切るように、低い山並みが広がっています。雪原からは一面水蒸気が立ち上っています。写真終わり。3ページ。広報津南。ナンバー670。4月20日号。目次。コンテンツ。フューチャーズ。4ページ。特集。平成29年度。津南町当初予算概要。7ページ。この冬を振り返る。積雪記録。11ページ。クアハウス津南プール使用休止。今春の人事異動について。12ページ。3歳児検診で虫歯のなかった子。平成29年度、調整功労者表彰。レギュラーズ。8ページ。見て知って得をする河原版。13ページ。津南街角スケッチ。14ページ。地域おこし協力隊だより。防災メールに登録しよう。15ページ。病院歳時記。年金コーナー。100日運動。議会コーナー。16ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。17ページ。はい、保健師です。健康づくりアラカルト。18ページ。ライブラリーコーナー。ペンリレー。19ページ。津南の文芸。20ページ。生き生き大好き津南町。21ページ。タップで行こう。津南石造物散歩。22ページ。農業委員会の窓。23ページ。アドアド通信。ジオサイトを探検したい。24ページ。ナジョモン通信。戸籍の窓。広報編集室。人口動態。写真が3枚あります。1、スーツ姿でソファーに座り、上村町長と談笑する小林由紀選手。2、交渉のついたステージ横幕の写真です。3、10人ほどの子どもたちが両手を前に出し何か言いながら前方を見上げています。子どもたちの後ろには多聞天の法被を着た男の人が立っていて、その後方にはそれを見守る大人や小さな子どもが見えます。写真終わり。町では津南音声訳の会さんに広報津南の音声訳を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課、電話765-3112までお問い合わせください。
4から6ページ、特集、平成29年度津南町当初予算概要。新年度の予算編成にあたり、これまでに引き続き財政の健全性を保ちながら、子育て、教育、福祉の充実、地域経済の進展、一層の住民負担軽減を柱とした強くてどこよりも優しい町づくりに向けた予算編成を行いました。予算の規模は、一般会計予算が対前年比 7.6% 減の69億3500万円、国民健康保険や 下水道、病院事業などの特別会計と合わせた総額は、対前年比 4.7% 減の128億4207万円となりました。主な重点施策は以下の通りです。総務費、定期バス運行補助、地域公共交通運行事業、定期路線バスの運行費補助、通園や通学、通院などのための有償運送事業及び乗り合いタクシー事業、ふるさとづくり開発推進事業、ふるさと納税事務委託による特産品の PR、地域おこし協力隊の増員、長野県北部地震による地殻変動のための地籍補正調査、農林水産業費、農産物認証制度補助事業、津南町認証米の奨励、小水力発電所管理、農業用導水路を活用した小水力発電による売電及び施設管理、中山間地域直接支払い事業、多面的機能支払い交付金事業、後継者配偶者対策事業、各種講習会や交流イベント、民生衛生費、要援護世帯除雪事業、施設通所交通費助成、障害者介護給付事業、臨時福祉給付金事業、保育園整備事業、保育園整備に向けた調査、不妊治療費助成、産後ケア助成、子ども医療費助成、健康増進施設、クアハウス津南、管理運営事業、町立津南病院への運営費補助、教育費、学校施設整備事業、津南小学校特別支援教室の増築、適応指導教室運営事業、特別支援教育振興事業、文化財活用拠点施設整備事業、ジオパークビジターセンター機能を備えた拠点施設整備、ジオパーク推進事業、ガイド養成、使用サイト整備、看板設置など、商工費、グリーンツーリズム事業、農村体験型旅行受け入れや森林セラピー施設整備、移住定住促進、ニューグリンピア津南整備事業、土木費、橋梁修繕事業、町道改良舗装事業、石棺地域建設機械整備事業、除雪車更新等、住宅改修補助、上限20万円、町営住宅、大船団地、整備事業、外構工事や駐車場工事、用地購入など。財政運営は依然として厳しい状況ですが、職員定数の適正管理による人件費削減や経費削減を徹底し、最小の経費で最大の行政効果を図ってまいります。町民の皆様の一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。歳入、一般会計69億3500万円の内訳、用語の説明、自主財源、町が自主的に収入とすることができる財源、内訳が3項目あります。1、徴税、町が独自で課税徴収することができる税金で、町民税、固定資産税、軽自動車税など。2、諸収入、延滞金、預金利子、雑入などの他の科目に含まれない金額。3、繰越金、前年度から今年度へ持ち越した金額。依存財源、国や県から交付される財源や調剤。内訳が5項目あります。1、地方交付税、全国の市町村が標準的な行政運営が行えるように、国から町に交付されるお金。2、調剤、公共施設の整備など、長期間にわたって利用でき、 多額の経費が必要なものの財源に充てる町の借入金。3、国庫支出金。特定の事業に対して国が町へ交付するお金。4、県支出金。特定の事業に対してその財源の一部を県が支出するお金。5、地方消費税交付金。地方消費税の一部を財源として県が人口と従業者数で安分し町に交付するお金。図の説明。目的別歳入を表した円グラフです。大きく自主財源と依存財源に分けられ、それぞれの内訳の項目と金額、構成比率が示されています。時計回りに読みます。自主財源 27.1%、 依存財源 72.9%。 自主財源の内訳、徴税10億5499万円、 15.2%。 繰入れ金3億4493万円、 5.0%。 繰越金1億5000万円、 2.2%。 諸収入1億983万円、 1.6%。 その他2億1551万円、 3.1%。 依存財源の内訳、地方交付税30億5000万円、 44.0%。 徴財6億7320万円、9.7%。 県出資金5億7915万円、 8.4%。 国庫出資金5億792万円、 7.3%。 地方消費税交付金1億6296万円、 2.3%。 その他8651万円、 1.2%。図終わり。歳出一般会計69億3500万円の内訳。用語の説明。民生費、高齢者、障害者、乳幼児に対する福祉など安定した社会生活を保障するための経費。教育費、小中学校の施設や教育、公民館、社会教育など教育関係の経費。農林水産業費、農林業の振興や土地改良事業などに使われる経費。衛生費、健康の維持増進や環境整備など、健康で衛生的な生活を維持するための経費。総務費、自治振興、広報、戸籍、住民票、選挙、統計など、役場運営の全般的な経費。土木費、道路や河川の維持管理、整備などの経費。交際費、町の借入金の元金や利子を支払うための経費。消防費、広域消防への負担金や消防団の運営にかかる経費。商工費、商工業の振興、観光の振興にかかる経費。図の説明。目的別歳出を表した円グラフです。時計回りに構成比率の大きな項目順に金額、構成比率が示されています。順に読みます。民生費15億5612万円、 22.4%。 教育費10億148万円、14.5%。 農林水産業費8億4719万円、 12.2%。 土木費8億3367万円、 12.0%。 衛生費7億6947万円、 11.1%。 総務費6億7930万円、9.8%。 交際費5億5007万円 7.9%、 消防費3億438万円 4.4%、 商工費3億196万円 4.4%、 その他9136万円 1.3%。 図終わり。対前年比伸び率。表、表の説明。縦の項目は一般会計、特別会計、事業会計の各会計区分。横の項目は平成29年度、平成28年度、対前年比パーセントです。会計区分ごとに横の項目の数値を読みます。一般会計、平成29年度、69億3500万円。平成28年度、75億300万円。対前年比パーセント、マイナス 7.6。特別会計、事業会計。国民健康保険特別会計、12億5786万円。12億9996万円。マイナス 3.2。後期高齢者医療特別会計、1億1319万円、1億1066万円、2.3。介護保険特別会計、19億152万円、18億1066万円、5.0。簡易水道特別会計、1億4616万円、1億3993万円、4.4。下水道事業特別会計、3億8018万円、3億9383万円、マイナス 3.5。農業集落排水事業特別会計、2億8944万円、2億9837万円、マイナス 3.0。病院事業会計、18億1872万円、19億1412万円、マイナス 5.0。 特別会計事業会計の計、59億707万円、59億6753万円、マイナス 1.0。 合計128億4207万円、134億7053万円、マイナス 4.7。 表終わり。一般会計予算を町民一人当たりで計算すると69万5029円。平成29年4月1日現在の人口9978人で換算。表、表の説明。一般会計予算の歳出の等の項目ごとに、町民一人当たりの金額が示されています。民生費、15万5955円。教育費、10万369円。農林水産業費、8万4906円。衛生費、7万7117円。総務費、6万8080円。土木費、8万3551円。交際費、5万5128円。消防費、3万505円。商工費、3万262円。その他、議会費、労働費等、9156円。表、終わり。7ページ。この冬を振り返る。昨年に比べれば積雪があったものの、例年に比べれば小雪。最高積雪は2メートルにも満たない1メートル90センチ。1日の降雪量とは、1日24時間で降った量を計測します。役場の観測所では、9時、12時、15時の3回測り、 合計しています。積雪量とは、初雪から小雪まで一貫して一つの積雪計で測ります。また雪自体の重みにより降雪時も傘が減る可能性があります。累計降雪量とは、あまり聞き慣れない累計降雪量ですが、初雪からの降雪量をもとに溶けて消えた分も含め足し上げた積雪量です。表、津南町役場観測所の降積雪量。表の説明。縦の項目は日付です。横の項目は1日の降雪、累計降雪量、積雪午前9時の3項目です。日付順に横の項目の数値を読みます。12月10日、1日の降雪3、累計降雪量3、積雪午前9時3、12月11日30、33、38、12月12日25、58、46、12月13日0、58、36、12月14日0、58、22、12月15日24、82、46、12月16日28、110、52、12月17日33、143、55、12月18日2、145、50、12月19日0、145、46、12月20日0、145、32、12月21日0、145、26、12月22日0、145、22、12月23日0、145、12、12月24日0、145、0、12月25日0、145、なし、12月26日0、145、なし、12月27日0、145、なし、12月28日4、149、4、12月29日2、151、3、12月30日26、177、26、12月31日4、181、29、1月1日0、181、20、1月2日0、181、15、1月3日0、181、8、1月4日0、181、4、1月5日4、185、4、1月6日12、197、16、1月7日0、197、10、1月8日0、197、6、1月9日0、197、3、1月10日0、197、4、1月11日45、242、46、1月12日22、264、48、1月13日20、284、56、1月14日73、357、110、1月15日67、424、132、1月16日37、461、130、1月17日21、482、136、1月18日12、494、126、1月19日2、496、118、1月20日0、496、112、1月21日2、498、 108、1月22日、1499、105、1月23日、49、548、144、1月24日、18、566、142、1月25日、47、613、164、1月26日、28、641、156、1月27日、0、641、148、1月28日、3、644、142、1月29日、0、644、122、1月30日、0、644、114、1月31日、18、662、126、2月1日、2、664、120、2月2日、28、692、136、2月3日、5、697、136、2月4日、1、698、132、2月5日、0、698、128、2月6日、0、698、110、2月7日、27、725、136、2月8日、31、756、156、2月9日、2、758、146、2月10日、10、768、150、2月11日、22、790、160、2月12日、18、808、178、2月13日、17、825、190、2月14日、16、841、190、2月13日、14日の積雪190は、この冬の最高積雪。2月15日、17、858、184。2月16日、0、858、174。2月17日、0、858、160。2月18日、0、858、144。2月19日、15、873、156。2月20日、0、873、152。2月21日、15、888、160。2月22日、13、901、168。2月23日、0、901、152。2月24日、14、915、162。2月25日、3、918、160。2月26日、0、918、152。2月27日、1、919、148。2月28日、0、919、142。3月1日、0、919、140。3月2日、0、919、138。3月3日、0、919、134。3月4日、0、919、134。3月5日、0、919、130。3月6日、0、919、126。3月7日、12、931、136。3月8日、31、962、160。3月9日、0、962、136。3月10日、1、963、130。3月11日、7、970、132。3月12日、 0-970-132 3月13日0-970-124 3月14日0-970-118 3月15日0-970-118 3月16日1-971-114 3月17日0-971-1123月18日0-971-1103月19日0-971-106 3月20日0-971-1043月21日0-971-96 3月22日0-971-94 3月23日0-971-92 3月24日10-981-1003月25日5-986-973月26日0-986-863月27日0-986-843月28日0-986-823月29日0-986-783月30日0-986-683月31日0-986-604月1日0-986-534月2日0-986-494月3日0-986-404月4日0-986-384月5日0-986-304月6日0-986-224月7日0-986-194月8日0-986-164月9日0-986-104月10日0-986-24月11日小説日表終わり。写真の説明。小雪の雪景色です。写真終わり。
8から10ページ暮らしの情報満載。見て知って得をする河原版。お知らせが全部で14項目あります。1から4項目は建設課からです。建設課よりお知らせ。土木班電話765-3116 1. 国設住まいづくり支援事業。町内在住者が住宅を国設住宅に新築、増改築、屋根返りをする場合に対象になります。補助金の額、対象となる工事費、上限250万円を基準とし、対象工事費に 0.264 を乗じて、融雪式、耐雪式は3分の2を乗じた額、上限44万円、落雪式、高床落雪式は2分の1を乗じた額、上限33万円。ただし、融雪式、耐雪式の要援護世帯は、6分の5を乗じた額、上限55万円。落雪式、高床落雪式の要援護世帯は、3分の2を乗じた額、上限44万円。申請方法。補助金の申請書は、工事着手前、最低1週間前、提出してください。なお、対象住宅の集落の区長、総代から同意を得ていただく必要があります。申請期限、10月31日火曜日、必ず工事着手前に申し込みください。 補助対象内容、融雪式、屋根融雪施設に要する全体工事、落雪式、屋根部分の国雪化に要する経費、落雪高床式、屋根及び高床部分1メートル以上の国雪化に要する経費、ただし床下部分が居住面積に参入されるものは除きます。耐雪式、3.5 メートルの積雪に耐える国雪化に要する経費、その他、過去に国雪住居協調整備事業や国雪住宅普及促進事業の補助金を受けた方は対象外です。2. 住宅改修補助事業、町では次の通り住宅改修補助と被災住宅改修補助事業を実施します。対象者、津南町民で徴税等の滞納がない人、補助を受ける住宅に居住する所有者、過去に補助金を受けていない人、ただし補助金交付申請日において満70歳以上の方、または中学生以下の方がいる世帯においては過去に10万円の満額を受けた人でも再度対象者となります。対象工事、住宅の改修・改築工事及び下水道つなぎ込み工事等、門や塀、庭園、電化製品等は対象外です。対象工事が他の補助金、もしくは助成金、または保険給付金の対象とならない工事、施工業者、工事費等の条件、町内に本社もしくは営業所を有していて、営業している法人及び個人の業者が施工する工事、対象工事費が税抜きで20万円以上である。11月30日木曜日までに金額が確定できる工事。補助率、補助限度額、対象工事費の 20%、 1000円未満切り捨て、限度額10万円。ただし対象者の正し書きに定める世帯は限度額20万円。申請期限6月30日金曜日、工事をする前に申請してください。原則、工事着手前に申請していただかなければ補助を受けられません。3. 木造住宅の耐震診断料を補助します。昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の木造住宅の耐震診断をされる方を対象に、診断料の一部を補助します。耐震診断方法、津南町耐震診断士登録制度により登録された診断士により行います。診断にあたっては壁材等を剥がしたりすることはせず、主に内外観、建物の形状、壁量、壁の材質、建物の劣化状況等により診断します。補助後の自己負担額、一律1万円。申請期限、9月29日金曜日。補助対象者、1、次のいずれにも該当する住宅、併用住宅を含むの所有者、津南町内の個人所有の一戸建て住宅、現在居住している住宅、昭和56年5月31日以前に着工した住宅、住宅の主要な部分が木造の住宅。2、税金等の滞納がない人。4、木造住宅の耐震改修補助。昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の木造住宅を耐震改修される方を対象に、工事費の一部を補助します。補助対象となる住宅、昭和56年5月31日以前に建築された個人所有の木造一戸建て住宅、耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと、 部分耐震改修に限り、高齢者等、65歳以上の高齢者または障害者が居住する住宅、補助対象となる工事、耐震改修、耐震診断の結果で総合評点が 1.0 未満で、耐震改修工事後の総合評点が 1.0 以上となる工事、部分耐震改修、高齢者等の就寝用に供する部屋が1階のみであり、耐震診断の結果、上部構造が 0.7 未満に該当する部屋を中心に補強を行い、評点が 0.7 以上となる工事、耐震診断の結果、上部構造が 0.7 未満に該当する住宅について、防災ベッドまたは耐震シェルター等の器具を床板等に堅固に固定する工事、補助額、耐震改修、最大65万円、次に掲げる合計金額、耐震改修に要する費用の3分の1、限度額50万円、雨季の額に2分の1を乗じて得た額、限度額15万円、高齢者等居住住宅の部分耐震改修、最大40万円、次に掲げる合計金額、耐震改修に要する費用の3分の1、限度額30万円、雨季の額に2分の1を乗じて得た額、限度額10万円、所得税の特別控除、この耐震改修の補助を受けた方は、租税特別措置法に規定する所得税の特別控除を受けることができます。控除額は改修費用の 10%、20万円が限度。なお、高齢者等居住住宅の部分耐震改修は特別控除の対象外。申請期限、9月29日金曜日、ただし11月30日木曜日までに金額が確定できる工事。お問い合わせ、役場建設課土木班、電話765-3116。 5. 調整学園水墨画クラブ春の水墨画展を開催します。津南町文化センターにおいて調整学園水墨画クラブの春の水墨画展が開催されます。個性豊かな作品や力作ぞろいの展示会ですので、たくさんの皆さんのご来場をお待ちしております。展示期間、4月29日土曜日から5月7日日曜日、午前9時から午後8時。展示会場、津南町文化センター3階和室。お問い合わせ、津南町公民館、電話 765-3134。 6. 魚沼緑と森の連絡協議会発足記念講演会、新潟緑の100年物語県民運動を盛り上げる講演会を開催します。森から地域を元気に、協議会員による活動発表もあります。日時、5月22日月曜日、午後2時から4時。会場、十日町市道の駅クロス店中ホール。演題、魚沼地域の森林の特性とこれから。仮、講師、新潟大学教授、上谷智彦氏。予定、対象、自然や森林に興味ある方ならどなたでも、省略化。お問い合わせ、お申し込み先、新潟県、南魚沼地域振興局林業振興課、電話 025-772-8268。 7. 行政相談のお知らせ。総務大臣から委嘱された行政相談委員が、公正中立の立場から、国道、年金、労働相談など、国の業務、独立行政法人や特殊法人の業務、地方公共団体が国からの委任や補助を受けて行っている業務についての苦情や意見、要望をお受けいたしますので、 お気軽にご相談ください。相談は無料で、秘密は固く守られます。津南町の行政相談委員、和久井直志さん、愛吉、柳沢敦子さん、宇野木。定例行政相談の日時、会場、毎月8日、午前9時から正午、役場閉庁日の場合は次の会長日、津南町役場3階、和室、お問い合わせ、役場、税務町民課町民班、電話 765-3113。 8. 水難事故に注意しましょう。これから用水路やため池は農作業で水をたくさん使うため水量が増えて危険です。子どもたちが近くで遊ばないように、また高齢者が不用意に近づかないように、地域の皆さんからも声かけをお願いします。お問い合わせ、役場地域振興課農林班、電話 765-3115。 9. ゴールデンウィークにおける年次有給休暇の取得促進に取り組みましょう。休暇の取得促進に向けて、労使が協力して取り組むことが必要です。具体的には、1. 経営トップによる社内への休暇取得促進の呼びかけ。2. 管理者が率先して休暇取得。3. 労働組合などによる企業、従業員への働きかけ。などが考えられます。計画的な休暇の取得のために、事業場全体の年間計画に年次有給休暇を組み込みましょう。お問い合わせ、新潟県労働局雇用環境均等室、電話 025-288-3511。 10. 弁護士による無料法律相談。法律に関わる問題、悩みについて弁護士による法律相談を開催します。相談料は無料、お一人、一組、30分までとなります。一人で悩まず、弁護士さんに相談する機会をご利用ください。事前申し込みですので、5月2日火曜日までに申し込みください。定員に達し次第、締め切りとなります。日時、5月10日水曜日、午後1時30分から3時、場所、津南町役場3階、相談内容、借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、労務問題、相続、離婚、家庭内トラブル、インターネット関連のトラブル、悪質商法など、お申し込み、役場、税務町民課町民班、電話 765-3113。 11. 応急手当講習会開催のお知らせ。十日町地域消防本部では、地域の救命率向上を目指し、応急手当講習会を開催しています。会場、十日町地域消防本部3階多目的ホール。救命入門コース45分、日時5月1日月曜日、時間午後7時から7時45分、内容、胸骨圧迫の実施要領や AED の特性を学ぶ短時間のコース。救命入門コース90分、日時5月9日火曜日、6月9日金曜日、7月10日月曜日、11月9日木曜日、平成30年2月9日金曜日、時間午後7時から8時30分、内容、胸骨圧迫の実施要領や AED の特性を学ぶコース、普通救命講習1、日時5月20日土曜日、9月16日土曜日、1月20日土曜日、時間午前9時から12時、内容、胸骨圧迫の実施要領や AED の特性を学ぶほか、異物除去や止血法を学ぶコース。上級救命講習、日時12月2日土曜日、時間 午前8時30分から午後5時15分、内容、胸骨圧迫の実施要領や AED の特性を学ぶほか、異物除去や止血法及び外傷手当や搬送方法を学ぶコース、お申し込みお問い合わせ、十日町地域消防本部、電話 757-1558、またはホームページ、http://www.tokamachi-koui.jp/。なお、毎月お知らせ版、我が家の生活カレンダーに掲載。12、事務エキスパート課1期、平成29年5月入校生募集、対象、OA の基礎から応用へと学び、就職を希望する人、定員15人、期間、5月30日火曜日から10月27日金曜日、時間、平日、午前9時20分から午後3時50分、会場、3SIT トレーニングセンター、伊達さん、受講料、無料、ただし、テキスト代、受験料等自己負担あり、お申し込み、ハローワーク十日町、電話、025-757-2407、締め切り、平成29年5月9日火曜日、お問い合わせ、県立魚沼テクノスクール、電話 025-794-2410。 13、魚沼テクノスクール介護員養成課2期、6月入校生募集、対象、介護分野に就職を希望する人、定員15人、会場、ABC 十日町研修センター、十日町市皆口沢71、十日町市社会福祉協議会川西支所内、期間、平成29年6月2日金曜日から8月30日水曜日、受講料無料、ただしテキスト代等自己負担あり、お申し込みハローワーク十日町へ、締め切り5月12日金曜日、お問い合わせ、新潟県立魚沼テクノスクール、電話 025-794-2410。 14、カップル必見、新郎新婦大募集、ひまわり畑の真ん中で結婚式を挙げてみませんか。今年の新郎新婦を大募集します。国際ホテルブライダル専門学校の学生がお二人のご要望をお聞きし、ここでしかできない斬新で素敵な演出を企画します。プロデュース費用も無料、ぜひご応募ください。条件、1、結婚していて挙式がまだのカップル、2、結婚する予定があるカップル、1、2のいずれかに該当するカップルで挙式を開催日に合わせられること。開催日、平成29年7月30日日曜日予定。応募方法、お問い合わせください。応募締め切り、平成29年5月15日月曜日。お問い合わせ、ウィッシュ国際ホテルブライダル専門学校、電話 025-290-5600。 11ページ、クアハウス津南プール使用休止のお知らせ。施設の老朽化に伴い、プール天井改修工事を行います。工事期間、予定、5月8日月曜日から6月16日金曜日。なお、進捗状況等により変更する場合があります。工事箇所、クアハウス津南プール天井全面工事、利用負荷施設 プールゾーン全面、利用可能施設、バーデゾーン、サウナ、男女内湯、ボルダリング、トレーニングルーム、サンビレッジ津南、体育館、その他、各種会員及びプールで開催している教室等の取り扱いについては、下記までお問い合わせください。お問い合わせ、クアハウス津南、電話765-3711。今春の人事異動、役場・病院の人事が次のように発令されました。退職、3月31日付、教育委員会教育次長清水治、会計管理者桑原松弘、津南病院総看護師長福原律子、津南病院臨床検査技師長藤野木良一、津南病院外来看護師長椿恵理子、津南病院主任調理師風巻健一、ひまわり保育園保育士小宮山恵美、ひまわり保育園保育士海瀬彩子。新採用4月1日付、総務課主事宮沢啓太、福祉保健課主事枠井亮、福祉保健課保健師南雲美沙、地域振興課主事阿部拓也、教育委員会主事山田佑、ひまわり保育園保育士本山博美、津南病院主事池田さやか、津南病院看護師小柳勝、津南病院臨床検査技師竹内匠。内部異動、4月1日付、役場班長級以上、津南病院副院長藤川徹、税務町民課長高橋貴明、教育委員会教育次長上村栄一、会計管理者板場康之、地域振興課商工観光班長兼ジオパーク推進室副主管小林武史、教育委員会文化財班長石澤久和、議会事務局班長石澤和也、津南病院総看護師長風巻真理子、津南病院病棟看護師長鳴海真理子、津南病院外来看護師長本田博美、津南病院病棟副看護師長富井純一、津南病院外来副看護師長鈴木晴美、津南病院臨床検査技師長伊沢正人、津南町訪問看護ステーション看護師長兼管理者高野幸子、津南衛生施設組合事務局長兼総務係長高橋文雄、津南地域衛生施設組合事務局次長兼業務第一係長桑原正幸。町内の小中学校に転入された教職員の皆さんをご紹介します。継承略、氏名の後は前任校、ただし十日町県域以外は前任市町村。上郷小学校教諭桑原沙織、津南省主任八幡明魚沼市、足ヶ崎小学校校長吉越徹、妙高市教頭永井茂長岡市、教諭山田由美子上郷小、養護教諭深谷ゆかり三条市、津南小学校校長江口正弘倉俣小、教諭滝沢君江十日町小、教諭恩田忍田沢小、教諭坂口明子吉田小、教諭中島信明南魚沼市、教諭田口しおり新採用。津南中学校校長市村直氏南魚沼市、教諭藤木正彦吉田中、教諭石澤彩上越市、教諭滝沢啓太十日町小、教諭神山恵里香新採用。養護教諭細井よし子松台中。
12ページ、
3歳児検診で虫歯のなかった子。3歳児健康審査で虫歯のなかったお子さんは次の方々です。11月7日実施。住所・氏名の順に読みます。陣馬下一区太田日和、正面二区小堀葵、反口・樋口雄生、大割の 6-4 南雲翔太、駒帰り石沢明人、押し付け滝沢沙恵、陣馬下二区山田春樹、大船団地今井春人、八千十一区柳原優羅、牧下江村譲。1月6日実施。米原大口千佐、陣馬下三区滝沢ココナ、中深見第二高橋桃、割の五区柳沢ゆずは、足ヶ崎26区小島志保、宇の木柳沢真昼、沖沢島田雄一郎、小池中島明春。3月1日実施。大割の 2-4 風巻優衣、中深見第一中沢雄飛、上郷逆さ巻八重沢光、正面一区樋口由紀と、八千十区柳原美織、船山第六桑原龍禅、割の四区大口友人、割の五区江村豊、泊まる四区江村美咲、陣馬下三区藤木朱夏。小さな頃から歯磨きを習慣に。春から保育所に入り、新生活がスタートしたお子さんもいることと思います。睡眠や食事、遊びの生活リズムができてくることに合わせて、食べたら歯磨きの生活習慣が身につけられると良いですね。お問い合わせ、役場福祉保健課健康班、電話765-3114。平成29年度、調整功労者。町では、調整の進展に多大な功績があった方を、調整功労者として表彰しています。今年度は、ここに紹介する5名が、4月11日に開催された嘱託委員会議で表彰されました。おめでとうございました。産業振興功労、中島隆夫さん、おいだいら。長きにわたり町及び県のタバコ生産の振興と発展に貢献し、産業振興に尽力されました。交通安全功労、滝沢義雄さん、田中。15年の長きにわたり交通指導員としてよくその重責を務め、交通安全活動に尽力されました。消防防災功労、高橋光一さん、御霊。30年の長きにわたり、消防団員として、よくその重責を務め、消防防災活動に尽力されました。社会福祉功労、老人給食ボランティアグループ代表、福原照夫さん、泊まる。長きにわたり、老人給食ボランティアグループは、社会福祉の進展に貢献し、奉仕活動に尽力されました。社会福祉功労、慶福園友の会代表、津端博子さん、泊まる。長きにわたり、慶福園友の会は、社会福祉の進展に貢献し、奉仕活動に尽力されました。写真が6枚あります。各表彰者の顔写真が5枚と、壇上で、表彰者の一人が表彰状を受けている写真が掲載されています。写真終わり。13ページ、津南街角スケッチ。ニュースが4件あります。ニュース1、雪下人参 PR 大好評。4月6日、町長室。 発足以来、多くのメディアに取り上げられた綱辺次会が活動報告を行いました。3月から4月は、雪下人参フェアと称し、雪下人参を中心に PR を行い、津南火炎太鼓によるテーマソング、スノーキャロットを制作。近隣市町村からは、活気があっていいね、と好評で、今後はアスパラやスイートコーンも PR していきたいと話していました。写真、上村町長を表敬訪問した津南の旅館や野菜ソムリエなどが作る綱辺次会。写真終わり。ニュース2、スポーツ少年団入団式。4月15日、総合センター。今年度は219名の入団がありました。そのうち、新しく入団した子どもは48名。スポーツ少年団の半土本部長は、諦めないで継続してほしい、と激励の言葉をかけられました。また、多くの来賓の方から、頑張ってください、と今後の活躍に期待が寄せられました。怪我には十分気をつけて、1年間頑張りましょう。写真、半土本部長から入団認定証を受け、1年間の活動がスタートしました。写真終わり。ニュース3、ピョンチャン冬季オリンピックに向けて、4月14日、町長室。共に国際大会に出場した小林由紀選手と藤野木光選手、代理、が役場に訪問し、近況の報告を含め面談を行いました。2018年に韓国で開催されるピョンチャン冬季オリンピックに向けて、出場できるように頑張りたい、と両選手が語り、町と体育協会から国際大会の経験を生かして、ぜひともピョンチャンへ行ってほしい、と激励を送りました。写真、上村町長と並ぶ小林由紀選手、左、と藤野木光選手、右、代理の藤野木ひろ子さん。写真終わり。ニュース4、入学おめでとう。4月6日7日、町内小中学校入学式。小春日和から一転、雨模様の中町内では、小学校、中学校の入学式が行われました。上郷小学校では、これからの学校生活に期待を膨らませた8人の新入生が入学しました。写真、まっすぐと前を向く新入生8名。写真終わり。14ページ、地域おこし協力隊だより。新年度が始まりましたね。地域おこし協力隊も4月から新たに2名、5月から1名と、今年度は4名で活動していきます。このコーナーも交代で担当しますので、引き続きよろしくお願いいたします。今回は任期3年目に突入した諸岡、旧姓松本です。1年目、2年目と小雪の年にあたり、良くも悪くも、括弧クエスチョンマーク。豪雪津南を体験していない私ですが、それでも春の訪れが年々嬉しく感じるようになってきました。それは冬になると一気に景色が変わり、真っ白で静かな世界になることを体験し、実際に暮らしてみないとわからない感覚だなぁと思いました。少しずつ青空の日が増えてきて、雪が溶けたところからは土の茶色や新芽の緑が顔を出し始めます。ブナの芽吹きとともに山の色が茶色、ピンク、黄緑、緑と日に日に変わっていく美しさも毎日見ていないと感じられない景色です。また春の初めというのは雪掘りも農業もない時期で山菜を採るにはまだ早いという一年の中で比較的楽々できる時期だということも地域の皆さんとの関わりの中で知りました。雪が降るのも大変だけど、雪のないところは一年中働かなくちゃいけなくて大変だ、という声もいくつも聞きました。今特に都会では、 一年中快適に暮らせて、その分一年中同じように働かなくてはいけない。毎日変わらない景色の中で変わらない暮らしが当たり前です。津南のように季節に合わせて自然に寄り添いながらの暮らしや働き方は、ある意味変化を楽しみながらメリハリのある暮らしができるという一つの魅力的な暮らし方なのではないかなと思います。三ヶ地区諸岡旧姓松本。写真、春一番に出る吹きの塔、見つけると嬉しくなります。写真終わり。津南町防災メールに登録しよう。津南町に関する防災・気象情報のほか、火災・道路・熊の目撃情報等をメールにて配信。登録方法、 QR コードを読み込むか、下記のメールアドレスへ空メールを送信。迷惑メール設定の指定受信アドレス、 info-tsunan@mail-mag.net。 登録用メールアドレス、 reg-tsunan@tsunan.mail-mag.net。 QR コードが記載されています。15ページ、病院祭事記、転ばぬ先の杖、主任理学療法士、内山和明。転ばぬ先の杖と言いますが、皆さんはその使い方、自信ありますか？杖を使う本来の目的は、立位や歩行でのバランスの安定にあります。人は立っていると両足の間の狭い中でバランスを取ろうとします。年齢が高くなり、バランス能力が低下し、どこかに痛みがあると、さらにバランスが崩れやすくなります。そこで、杖を使用することにより、バランス範囲を広くして安定させ、両足にかかる負担を減らし、痛みを減らすことになるのです。杖の長さは、腕の肘が軽く曲がる程度で、長すぎるのはよくありません。膝などに痛みがある場合、痛い側と反対側で使うようにしてください。右膝が痛い場合、左手で使います。種類も多くあり、一本杖から四本杖や松葉杖など。それぞれ良い点悪い点があるので、自分に合ったものを使いましょう。そして、杖は消耗品なので、手入れも必要です。特に杖先のゴムキャップ。減ってくると本来の安定性が損なわれるので、交換が必要です。病院の売店でも購入できます。たかが杖ですが、正しい使い方を考えてみてはどうでしょうか。年金コーナー。国民年金保険料の納付について。国民年金被保険者のうち、現金で納付されている方は、4月初旬に1年度分の納付書が送られます。年度途中で60歳となられる方は、誕生日の前日の属する月の前月分までです。年度途中で被保険者となった方は、届け出後2から4週間後に納付書が届きます。納付の方法は、現金納付、納付書を使って金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納めることができます。口座振替、クレジットカード納付、電子納付があります。なお、まとめて前払いすると割引が適用されるのでお得です。納付期限は、納付対象月の翌月末日と定められています。納付期限までに保険料を納めないと、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない場合がありますので、忘れずにお納めください。年金相談をご利用ください。役場は国民年金窓口のため、厚生年金の請求や各種手続きについては、6日町年金事務所へのご案内が多くなります。遠くまで手続きに出かけるのが大変な場合は、近くで開設される年金相談をぜひご利用ください。専門の担当が対応いたします。津南町役場、 毎月第3木曜日10時から16時。十日町クロス店、毎月第2第4木曜日10時から15時。いずれも先着順の予約制ですので、次の問い合わせ先に電話を入れてご予約ください。詳しいことやご不明な点はお尋ねください。また、六日町年金事務所に直接相談に行く場合も、事前のご予約をお勧めします。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話 025-716-0802、クロステン年金事務所相談予約、税務町民課町民班、役場相談予約、電話 765-3113。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。5200日、中村千恵子、道平。4500日、板場清、辰野口。1800日、大倉敏夫、小下がり。500日、桑原久美子、秋成。200日、恩田由里子、鹿渡り。高橋文子、中深み。篠原花子、泊まる。100日、鈴木信江、陣馬下。高橋松尾、御霊。半土静江、中子。主な運動、肩骨体操、ウォーキング、ジョギング、水中運動ほか。議会コーナー、実施された行事。3月30日第1回臨時会。4月5日県町村議会議長会議長会議。6日全員協議会。6日議会運営委員会。11日調整事務嘱託委員会議。12日津南町建築協議会総会。14日、津南町交通対策協議会定例会。15日、津南町スポーツ少年団入団式。19日、民生児童委員との懇談会、総務福祉常任委員会。19日、調整学園開園式。今後予定されている行事。4月22日、津南町農協総大会。24日、津南町学術文化スポーツ奨励賞表彰式。25日、所管事業平成28年度成果巡視産業建設常任委員会。26日、津南町身体障害者互助会総会。27日、農業改良会議産業建設常任委員会。28日から韓国与女子陶磁器祭り。5月10日全員協議会。
16ページ。こんにちは。地域包括支援センターです。津南町地域包括支援センター。電話 765-5455。地域包括ケアが地域の暮らしを支えます。すべての高齢者ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう地域全体で支えていく仕組みが地域包括ケア、地域包括ケアシステムです。医療、介護、介護予防、住まい、生活支援の5つの要素を連携、充実しながら在宅生活を支える仕組みが日常生活の場で適切に提供される体制を目指しています。なぜ地域包括ケアシステムが必要なのですか。高齢化により介護・医療のニーズが増えてくるということからです。国全体の全人口に占める65歳以上の人の割合は2025年には3割を超えると予想されています。 また、一人暮らしや夫婦のみの高齢者世帯も増加していきます。それらに伴い、介護や医療などの必要性はますます増えていきます。しかしながら、財源や施設などの病床数には限りがあるため、従来のやり方では制度が維持できない可能性も考えられます。住まいの確保、生活の基盤として必要な住まいが確保されていることは、地域包括ケアの大前提です。安心して過ごせるように、住宅のバリアフリー化にかかる補助制度や、高齢者専用の賃貸住宅、サービス付き高齢者住宅など、様々な形態の住まいも作られてきています。医療による支え、在宅医療による支え、入院したり、施設に入ったりすることなく、自分の住まいで診療などを受けるのが在宅医療です。かかりつけ医を中心として、訪問看護などのサービスを受けながら、在宅の生活を続けることができます。介護による支え。介護が必要になったら、介護保険のサービスを利用しましょう。利用するには、町に申請し、認定を受ける必要があります。介護度や介護が必要な度合いによって、受けられるサービスは異なります。介護予防による支え。介護を必要としないための取り組みを、介護予防と言います。運動、航空、栄養など、介護予防の教室を町でも実施します。さらに、地域の公民館を会場とした、健骨体操教室や、生き生きサロン、クワハスツナンを会場の水中運動教室など、様々取り組みを行っています。積極的に元気なうちから介護予防に取り組むことが重要です。また、ボランティア活動など社会参加も介護予防につながります。生活支援による支え。暮らしの不便を解消する取り組みとして、配食サービスなどを行っています。また、津南町生活支援、介護予防体制整備推進会議にて、その他生活をしていく上での困りごとへの対策について検討をしています。自助、互助、共助、公助、限りある財源の中で地域包括ケアを公的サービスだけで担うことは困難です。地域包括ケアの構築にはできることは自分で行う自助を基本として互いに支え合う、互助、互助では解決が難しい部分に、共助、それでもうまくいかない部分には、公助という4つが関与し合うことが必要となります。安心して暮らせる地域を目指した取り組み、地域包括ケアの体制づくりは始まったばかりです。地域で安心して暮らし続けるためには、どんな地域であったらよいのかを、みんなで考え、共に地域づくりを進めていきましょう。17ページ。はい、保健師です。今月は、神倉由美子、保健師。孫育てはいいこといっぱい。私の周囲の同年代の人たちは、孫の話題になると、とても嬉しそうに話してくれます。何でもジジがいい。と言ってくっついてくる。孫が今度遊びに来る。孫の写真を見るためにスマートフォンに乗り換えた。など、孫のいない私にとって羨ましい話ばかりです。祖父母が父母の子育てをサポートする孫育ては、それぞれの年代にメリットがあると言えます。孫、子供、多くの人から愛情を受けることで、情緒が安定する。父母とはまた違った価値観に触れることができ、多角的に考えることができる。祖父母、いい刺激を受け、体力や気力がつくことで、老化防止になる。 出会いや発見があり、新たな生きがいが見つかり、充実する。父母、負担が軽減し、子育てと仕事の両立ができる。改めて、親への感謝の気持ちが生まれる。家族全体、孫を通して関わり合うことで、病気になったり、介護が必要となったりしたときに、お互いに支え合うことができる。祖父母も父母も子を大切に思う気持ちは一緒です。しかし、それぞれが子育てをした時代が違います。子育ての常識も、医学や研究の進歩、環境の変化などで変わってきています。また、世代によって考え方が異なるのは自然なことです。祖父母と父母がそれぞれといい関係を築くためのコツについて調査した結果が掲載されていましたのでご紹介します。祖父母から、出しゃばりすぎず見守る。孫にとって父母が一番、それを踏まえて行動する。お互いの良いところを見るようにする。昔はこうだったと強く言わない。父母から、感謝の気持ちを忘れずに、程よい距離感が大事。時には、まあ、いいか、と流す。頼りすぎない。お互いが、それぞれの価値観を尊重して、折り合える点を探りましょう。祖父母の皆さん、孫育てを楽しみましょう。時には、子育て支援センターに来て、ママさんたちと交流してみませんか。健康づくりアラカルト、リハビリで農業に復帰。滝沢義則さん、赤沢。思いがけない大怪我。昨年6月4日に水路に転落し、救急車で十日町病院に搬送されました。怪我の病名は、腓骨小性、頸髄損傷、手が動かず、宇野間基幹病院で手術をしました。術後、1週間目より、廊下の隅で、10分くらいの歩行練習から始めました。12日目で、再び十日町病院へ。両手の感覚は戻りましたが、肘から先がなかなか思うように曲がらず、手首から先のしびれと痛みが24時間続き、3種類の痛み止めと睡眠導入剤を使い続けていました。リハビリに頑張りました。足がだいぶ弱っていたので、病院内を歩き、5日目には1日10往復できるようになりました。退院後もしびれと痛みは残るも、少し指は曲がるようになっていました。8月より約3ヶ月、竜神温泉へストップウォッチを持って通いました。42度のお湯に3分、水に1分を 4、5 回繰り返す交代浴は末梢神経を刺激するそうです。冬になってからはクアハウス津南へ、指はだいぶ曲がるようになっても、寒くなると痛みがよりひどく感じました。クアハースではストレッチと筋力をつけることに重点を置きました。MRI 検査で圧迫骨折を2箇所指摘されていたので。その後、プールで歩いたりしながら3ヶ月間通い、毎日3時間体を動かしていました。現在でも完治したとは言えず、眠るときには手袋を離すことができません。それでもここまで回復したのはリハビリをしたおかげだと思います。まもなく春になり、農業も本格的に始まりますが、今年も作業ができそうです。写真、津南の春の味、おいしい。3月末から4月上旬、雪下人参の収穫に追われました。義則さん、復活の兆し。写真の説明。 よしのりさんが正面を向いてソファーに座っています。右手で雪下人参が数本入った透明の袋の上の方を持ち、左手で袋の下を支え、胸のあたりまで持ち上げています。写真終わり。18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、4月、うずき。子ども読書習慣について、子どもたちにもっと本をとの願いから、子どもの読書習慣は1959年、昭和34年に始まりました。もともとは5月5日、子どもの日を中心とした2週間でしたが、2000年より4月23日、世界本の日、子ども読書の日から5月12日に定められました。子どもにとって幼い頃から読書の喜びや楽しみを知り、物事を正しく判断する力をつけておくことはとても大切なことです。そのためには本の選定が重要になりますが、どの本を読んだらいいのかわからないという方は、期間中に書店や図書館等に足を運んでみてはいかがですか。町公民館図書室でも子どもたちに読んでもらいたい本の展示を行っています。領書リストも配布しますので、本を選ぶ際の参考にしていただけたらと思います。図書室ベストリーダー。3月に多く読まれた本を紹介します。一般小説、コンビニ人間、村田沙耶香著、作名、堂場俊一著、継続捜査ゼミ、紺野瓶著、向こう側の蜂、池永陽著、クラウドガール、金原ひとみ著、自然科学、ズボラヨガ、医師が教える、幸せな人がやめている36の習慣、自分でできる、筋膜リリースパーフェクトガイド、本当にすごい冷え取り百科、こわわり女子の体ほぐし大全、児童書、ルルとララのようこそタルト、アンビルヤスコ、作、パテシエ、スバルパテシエになりたい、つくもようこ、作、精霊の守り人、上橋直子、作、病院のお化け図鑑、斉藤博史、作、絵本、パンダ、なりきり体操、どろんこ小豚、夏美は何にでもなれる、図書室の開館時間、休館日、開館時間、平日、9時から18時、と、日、祝日、8時30分から17時、休館日、4月24日、月曜日、5月29日、月曜日、今月の一冊、静かな雨、宮下夏著、文芸心中、すべてを思い出せなくなったとしても、二人の思いは変わらない。短期間しか新しい記憶を留めておけなくなってしまった小読みと、大学の研究室で働く康介の恋を、みずみずしい筆致で紡ぐ作品です。4月の新着図書、一部掲載、大人の本、夜姫、新藤冬樹著、幻冬舎、やめる時も、健やかなる時も、久保三澄著、集英社、僕の死体をよろしく頼む、川上博美著、小学館、鬼神、矢野隆著、中央公論新社、成功者 K、羽田圭介著、川田書房新社、愛さずにいられない、北村薫のエッセイ、北村薫著、新潮社、子供の本、子供君子論、斉藤隆、監修、日本図書センター、サラジーさん、長谷川ハッチ著、ブロンズ新社、 ペンギン家族のお引越し、利根里へ、え、文、小学館、電車が来ました。三浦太郎、作、同心者、三つ数えて走り出せ、エリック・ペッサン、著、アスナル書房。ペンリレー、民芸の教科書、2、半藤恒子さんから、滝沢由美子さん、赤沢、紹介する本、染と織、荻原健太郎、著、グラフィック社、出版社。この本はいつもそばに置いて、ほっとしたいときにパッと開いては楽しんでいます。表紙を開くと、まず両ページいっぱいに三色の藍染めの布の写真が広がっています。ここを見るだけでも満足してしまうくらい、とても気に入っています。本全体に染と織の写真がたくさん載っていて、親しみやすさがあります。全国染織マップのページでは、28地域が紹介されています。地域の気候、風土と密接な関わりがあるそうで、興味深いです。新潟県からは、シナフ、裂き織、草木染め紬が載っています。産地を訪ねて染め織を知るは、実際にその産地に行った記録で、これまでの歴史や現在の様子も知ることができます。はじめは沖縄の芭蕉布です。木綿織物以前に織られていたものは、原始織物と呼ばれるそうですが、この芭蕉布の他に、シナノキの皮を原料とするシナフ、クズのつるを原料とするクズフなどがあるそうです。芭蕉布はかつては琉球王国の首都首里をはじめとする列島各地で織られていたそうですが、現在では人口が減り、原料の確保が困難になっているそうです。この本に出会えて、いろいろな布、それを守り続けている方々を知り、織物への思いが強くなりました。次は船山の桑原さと子さんにリレーします。写真が3枚あります。1、型染め、岩手県、表紙もこの型染めによるものです。2、小銀刺し、青森県、3、伊勢木綿、三重県、写真終わり。19ページ、津南の文芸、短歌、砂丘、雪折れの桜を亀に生けて待つ、我が家の春の訪れ林、雪折れの桜を亀に生けて待つ、我が家の春の訪れ林、石橋敏子、夜明け前、新雪積もる道の上、獣ら通りし足跡連なる。夜明け前、新雪積もる道の上、獣ら通りし足跡連なる。山本光一。ブナ林の枯れ葉を踏みて歩み行けば、木漏れ日入りて若葉輝く。ブナ林の枯れ葉を踏みて歩み行けば、木漏れ日入りて若葉輝く。つばた恵子。雪雲の薄くなりたる夕暮れは、口なし色に染まる町並み。雪雲の薄くなりたる夕暮れは、口なし色に染まる町並み。貝沢恵子。雪下人参の出荷始まり食卓に、赤き惣菜三品並ぶ。雪下人参の出荷始まり食卓に、赤き惣菜三品並ぶ。関谷育子。雪景色の中に、緑のはゆる橋を、バス走り行き、朝動き出す。雪景色の中に、緑のはゆる橋を、バス走り行き、 朝動き出す。恩田久美子。秋日和に乾いた匂いの稲の束。干されて枯し、ハゼより下ろす。秋日和に乾いた匂いの稲の束。干されて枯し、ハゼより下ろす。丸山直子。外は雪、うめき細工のペン立てに、ひっそり泡立ち、雨ご息づく。外は雪、うめき細工のペン立てに、ひっそり泡立ち、雨ご息づく。小野寺常世。死刑囚の歌に込めたる胸ぬちは、くゆる日々と詫びに詫びつつ、死刑囚の歌に込めたる胸ぬちは、くゆる日々と詫びに詫びつつ、高橋春江。四年後のパラリンピックに挑戦と、語る選手の表情明るく。四年後のパラリンピックに挑戦と、語る選手の表情明るく、内山菊。あが取った、と添い書きのある松茸が、送られきたり太き三本。岩手の9時から私の誕生日に。あが取った、と添い書きのある松茸が、送られきたり太き三本。おみ初恵。二人きりの生活はもう限界と、言いつつ二人、今年も生きゆく。二人きりの生活は、もう限界と、言いつつ二人、今年も生きゆく。滝沢勝恵。五種類の食後の薬飲み始め、さゆに甘みのあること知りぬ。五種類の食後の薬飲み始め、さゆに甘みのあること知りぬ。風巻京子。奪わるる、物なき我の身の内に、光満ち来る、イルミネーション。奪わるる、物なき我の身の内に、光満ち来る、イルミネーション。鈴木綾子。十五夜の、今宵の雲は月を閉じ、また、表して沖へと盛る。十五夜の、今宵の雲は月を閉じ、また表して、沖へと盛る。萩原光之。長生学園。彼岸入り、春といえども厚着して、こたつでぬもりみかんをつまむ。彼岸入り、春といえども厚着して、こたつでぬもりみかんをつまむ。富澤きみ。入試終え、友とボードに行くという、孫送り越し、雪原まぶし。入試終え、友とボードに行くという、孫送り越し、雪原まぶし。島田正幸。個人、逆境にめげず、専門学校に行くという母、子、清らかなり。職員。逆境にめげず、専門学校に行くという母、子、清らかなり。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、3月。湯治場に、笑いの絶えぬ、薄いかな。湯治場に、笑いの絶えぬ、薄いかな。知念を。春行の峰、桃色に浮かび立つ。春行の峰、桃色に浮かび立つ。都州。地吹雪の、渦より車、浮かび出る。地吹雪の、渦より車、浮かび出る。ひさこ。子供部屋、今や空き部屋、豆をまく。子供部屋、今や空き部屋、豆をまく。れいこ。饒舌も、混じる句会や、冷やし飲む。饒舌も、混じる句会や、冷やし飲む。よしじ。恋猫の、流し目ですぐ、軒の下。恋猫の、流し目ですぐ、軒の下。たえ。点々と、生きて古びな、いずこやら。点々と、 生きて古びないずこやら。とし子、色もかも、淡きにびたし吹きの塔。色もかも、淡きにびたし吹きの塔。当選、聞きながらメモするレシピ、水ぬるむ。聞きながらメモするレシピ、水ぬるむ。ふさよし、まれに晴れ、まれに雨降る春となり。まれに晴れ、まれに雨降る春となり。三重、ひな壇に次々飾るおさげの子。ひな壇に次々飾るおさげの子。さだ。
20ページ、生き生き大好き津南町、健康の確認してますか？1年に1回、町民健診で健康管理を。皆さん、毎年健診を受けていますか？津南町の特定健診の受診率は 58.6% と、県平均よりも高いです。年代別では、40から50歳代の受診率が低く、血圧や血糖値の異常所見者が増加している年代に、検診を受けていただけていない現状があります。検診を受診することで、生活習慣病を早期に発見できます。特定検診は毎年受けることが、健康な毎日につながります。健康だから2年に一度受けるや、忙しくて検診に行く時間もないという声を時々聞きます。一度検診を受けて問題がなかったからといって、数年間安心というわけではありません。毎年検診を受けていただくことで、数値が悪化していないか、前年度との違いを確認して、生活習慣を改善することが、生活習慣病の予防につながります。検診を受けている人の医療費は、受けない人の約半額です。特定健診の受診の有無と生活習慣病の治療費については、健診受診者が11,577円、健診未受診者が27,835円と、健診未受診者の方が16,258円も高く、生活習慣病の治療費がかかっています。検診を受けていると早期に発見できるため、医療費も安く済みます。図1、特定検診の受診の有無と生活習慣病治療にかかっているお金。図の説明、2本の棒グラフです。縦軸には金額が表示されています。左は、検診受診者の生活習慣病治療費。11,577円。右は、検診未受診者の生活習慣病治療費、27,835円。2倍以上差が開いています。図終わり。健康に自信がある人ほど、体の異変を見逃しやすいです。生活習慣病は自覚症状が出にくく、症状が出た時には、すでに重症ということも少なくありません。健康だから検診を受けないではなく、健康の確認をしにぜひ検診にお越しください。忙しい人ほど検診を受けてください。忙しいからと検診を受けないでいると、気づいたら深刻な状態になっていることもあります。そうなったら仕事どころではありません。健康だからこそ仕事や趣味を続けられるので、自身の体を大事にしてください。検診を受けっぱなしになっていませんか？検診は病気の危険因子があるかどうかを見ていくものです。検診結果で精密検査が必要と言われた方は、病気の危険因子が何か、詳しく見てもらうことが必要です。病気が潜んでいるかもしれないという不安から受診したくないという方も多いですが、異常値を知りながら放置することも怖いですね。もし精密検査が必要になった場合は、必ず受診をしてください。日々の健康管理が これからの生活を豊かにしていきます。毎年春が来たら、今年も検診に行かねんねえなあと思っていただけると保健師は嬉しいです。お問い合わせ、役場福祉保健課健康班、電話 765-3114。 21ページタップで行こう。 NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。みんなで掘った豪雪地面出し競争。3月20日春分の日に、津南中学校グラウンドで第6回豪雪地面出し競争を開催しました。この冬も例年より雪が少なく、当日の積雪は1メートル20センチでした。小学生から50代までの選手がチーム一丸となって雪を掘り、一生懸命な姿を見せてくれました。結果、一般の部優勝悠々会3分17秒、準優勝津南町テニス協会4分15秒、第3位親友喧騒会4分45秒、ファミリーの部優勝ハリケーン29 3分38秒、準優勝大道ラブ B 4分2秒、第3位大道ラブ A 4分19秒。写真、すごい速さで掘っていました。悠々会チーム。写真の説明、半袖 T シャツに長靴を履き、青年が雪穴でスコップを振るっています。写真終わり。子供たちの三馬。数字の3に間。現在の子どもたちは少子化で、近所に遊ぶ友達がいなく、メディアや室内で遊ぶことが多くなっています。また、不審者問題や交通事情の影響で、昔のように外で思い切り遊ぶことができず、現在の子どもたちは遊ぶ仲間や空間、時間を失っています。外遊び最高、この指とおまれ。仲間と一緒に体験、放課後クラブ。子どもたちが安心して遊べる環境づくりを目的に、町内の小学生を対象に、この指とおまれを行っています。内容は、屋外遊びを中心に、川遊びや集団遊びを行います。学校や学年を超えて、たくさんの友達と関わることで、挨拶やルールを学び、みんなで活動することの楽しさを感じてほしいと考えています。放課後クラブでは、料理や茶道など文化的な教室や、遊ぶ科学、楽しむクラフトといった子どもが興味を持つような様々な内容の教室があります。バーチャルの世界ではなく、実体験できる環境を整え、子どものやってみたいという気持ちを応援しています。なお、詳しくは各小学校を通じて配布してありますチラシをご覧いただくか、タップ事務局までお問い合わせください。タップ事務局、電話 765-5776、ファックス 765-3596。 津南石造物散歩239、つまり石仏の会、分析桑原和井。熊野神社の祭神は、イザナギの御子とイザナミの御子と。津南町には熊野神社が、上野、八千、割野、大有野の各集落に建立されています。この神社の祭神は、イザナギの御子とイザナミの御子との夫婦神で、二柱一緒に祀られています。古事記では、天地が初めてこの世に現れたとき、いろいろの神々が出現します。その最後に、イザナギの御子とイザナミの御子との夫婦神が出現しました。ここからは、古事記を中心に、手元にある神々の辞典やメモなどを切り貼りしながら綴ります。イザナギの御子とイザナミの御子とは、天津神から玉で飾られた天の布子を授けられ、天の浮き橋から矛で海原をかき回します。矛を引き上げると、 自然に固まった島を表す小野頃島が生まれます。イザナギの御子とイザナミの御子とは天の御柱を見立て結婚します。そして次々と国生みを行っていきます。最初ヒルコと淡島とが生まれましたが、ヒルコが生まれたのは女神が初めに男神に声をかけたのが良くないという理由で、ヒルコを足舟に乗せて流してしまいます。その後淡路島が生まれ、四国、沖、九州、壱岐、対馬、佐渡、本州と大橋州、日本の国土が生まれます。国を生み終えて、さらに海、山、川、草、木、食物、土地、風の神々を生みます。最後に火の神を生んだことにより、母神イザナミの御子とは火傷を負い死んでしまいます。死んだイザナミの御子とは黄泉の国に埋葬されますが、イザナギの御子とは妻神を恋しく思い黄泉の国に赴きます。ところがイザナミの御子とはすでに黄泉の国の食べ物を食べてしまったので、もう帰れないと答え、そしてせっかく迎えに来てくれたので与もつ神に願い出てみます。少し時間がかかるかもしれませんが、その間決して私を見ないでほしい、約束させました。ところがイザナギの御子とは待ちかねがたくなり、明かりを灯してみると、見たこともない変わり果てた妻神の姿で、恐ろしくなり逃げ帰ります。やっと黄泉の国との境であるよもつ平坂まで黄泉の国の兵に追われながらも逃げ、大岩を置いて道を遮断します。黄泉の国から逃げ帰ったイザナギの御子とは、つくしの橘の淡木原で汚れた心身を清めるためにみそぎ払いをしました。身につけていたものを投げ捨てると、そこから神々が生まれました。水をかぶると、そこからも神々が誕生しました。最後に左目をすすぐと天照大神、右目をすすぐと月読みの御子と、鼻をすすぐとスサノオの御子との三鬼神が誕生しました。天照大神は高間ヶ原を、月読みの御子とは夜の世界を、スサノオの御子とは海原の支配を命ぜられます。22ページ、農業委員会の窓。こんなにかかる老後生活。農業者年金に加入しましょう。農業者年金は、国の制度に基づく農業者のための公的年金であり、農業に従事する方なら広くご加入いただけます。農林水産省の試算では、世帯主が65歳以上の夫婦2人の場合、国民年金の支給月額が13万円に対し、夫婦2人の老後の生活費は支給額の2倍にあたる月額23万8千円という結果でした。そのため、国民年金だけでは老後の生活費として十分とは言えず、農業者の皆様の安心で豊かな老後のために、農業委員会では農業者年金加入を推進しています。農業者年金のおすすめポイント。少子高齢時代に強い年金です。自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積み立て方式、確定拠出型の年金です。保険料の額は自由に決められます。自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。月額2万円から6万7千円までの間で、1000円単位で自由に選択。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。終身年金で80歳までの保証付きです。年金は生涯支給されます。 仮に受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が死亡一時金として遺族に支給されます。農業委員及び農地利用最適化推進委員を再募集します。農業委員会等に関する法律が改正され、平成28年4月から施行されました。この改正により、農業委員の選出方法が、これまでの選挙制及び選任制から、町議会の同意を得た後、町長による任命制に変更されるほか、農業委員会が新たに、農地利用最適化推進委員、以下推進委員、を設置することになりました。津南町農業委員会では、新たに農業委員及び農地利用最適化推進委員を募集しましたが、定数に達しないため、再募集します。募集期間、平成29年4月24日月曜日まで必着。募集委員数、農業委員10人、農地利用最適化推進委員5人、詳しい制度や応募方法などにつきましては、農業委員会事務局、電話025-765-5583までお問い合わせください。農業委員会の主な動き、実施された行事、2月6日、市町村農業委員会役員等研修会、8日、企画会議、14日、米ブラウンド力向上技術研修会、27日第32回総会、3月16日企画会議、27日第33回総会、4月7日企画会議。今後の行事予定、4月25日第34回総会、5月25日第35回総会、27日農業体験。全国農業新聞を読んでみませんか。認定農業者などの担い手の育成、地域づくりなどの話題や農政・農業の情報が満載です。全国農業新聞の購読をお勧めします。発行毎週金曜日、購読料月700円、申し込み農業委員会事務局まで、765-5583。23ページアドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス、農村地域生活アドバイザー高橋悦子八千。お掃除の歌1週間。新しい年度がスタートしました。新生活や心機一転に伴い、さあ今日は掃除するぞという時に、掃除する場所がありすぎてどこから手をつけていいかわからないという方はいませんか。徹底的に毎日掃除をとはいかないけれど、気持ちよくきれいな家で過ごしたい人におすすめしたいお掃除の歌があります。ずいぶん前に雑誌に載っていた歌詞はうろ覚えですが、適当人の私にはぴったりで、ゆるい気持ちで口ずさみながら掃除をしています。皆さんもぜひお試しあれ。皆さんご存知のロシア民謡一週間の替え歌です。一度に家全体を掃除しようと思わず、掃除が苦手な人でも一週間に一箇所ずつの掃除ならできるのではないでしょうか。きっちり決めないで、今日は丸曜日だからここをちょっとしておこうというように、軽い気持ちから始めて、お掃除モチベーションを長続きさせられたらいいですね。月曜日は玄関掃除、玄関周り。火曜日はコンロの掃除、コンロ周り。水曜日は水回りの掃除、お風呂洗面所。木曜日は床のお掃除、床家具など。金曜日は電気製品の掃除、照明も。 土曜日はトイレの掃除、友達よこれが私の一週間の掃除です。トゥリャトゥリャトゥリャトゥリャトゥリャトゥリャリャ、日曜日は休み。
ジオサイトを探検したいメンバー募集中。ジオサイトナンバー33、小松原湿原。小松原湿原は苗場山の溶岩の上に形成した高層湿原です。高層湿原とは、高山や高緯度地方に多く、低温過湿で塩類の乏しい貧栄養のところにできる湿原です。小松原は下の城、中の城、上の城と呼ばれる三段の地形からなり、その標高は下の城が約1350、上の城が1570メートルです。下の城の入り口から上の城までは徒歩で約90分の道のりです。高層湿原が形成される過程で、堆積した泥炭層の隙間が降水、雨や雪で自然にゆっくりと満たされた場所ができます。これが池塘と呼ばれ、モリアオガエルやムカシトンボなどが生息し、小さな池のように見えます。近年の調査によると、約8000年前から池塘の形成が始まったと考えられ、その背景には多節化があると推測されています。湿原にはヒメシャクナゲ、ツルコケモモ、サワラン、トキソウ、ワタスゲなどが群生し、雪解け後の6月後半から7月のほんの1ヶ月ほどに一斉に花を咲かせ、花畑が広がります。その周囲にはベニサラサドウダン、ミネカエデなどの低木が形成されています。当湿原は新潟県自然環境保全区に指定されています。お問い合わせ、ジオパーク推進室ナジョモン、電話765-1600。写真が3枚あります。 1. 木道が整備され、トレッキングを楽しむことができる。写真の説明。湿原に木でできた橋の道が作られ、その上をリュックを担いだ大人や子供が列を作って歩いています。 2. ベニサラサドウダン。写真の説明。枝枝にスズランのような下向きの花がたくさん束になって咲いています。 3. ヒメシャクナゲ。写真の説明。一枝から6本の白い茎が伸び、その先に提灯のような白い花を咲かせています。写真終わり。
24ページ。ナジョモン通信春季企画展、ワクワクドキドキカメラで絵本写真展、小川忠宏の写真ワーク。会期4月22日土曜日から6月25日日曜日。入場料無料。写真家の小川忠宏氏による写真展です。写真を使った絵本作品も展示いたします。写真絵本クッククックより。写真の説明。紐のついた靴が2足、踊っているように描かれています。写真終わり。紙コップのワークショップ。日時、5月4日木曜日、13時30分から15時30分。参加料無料。定員先着20名。イラストレーターの古川拓さんと紙コップで作品を作り、その作品が小川忠宏さんによる動きのある撮影方法で楽しいポストカードになります。天然記念物カモシカについて。カモシカは天然記念物に指定されていますので、見つけた場合は遠くから見守りましょう。もし死亡しているのを見つけた場合は、速やかに教育委員会文化財班、電話 765-5511 にご連絡ください。放鳥されている時も同様となります。皆様のご協力をお願いいたします。 写真、カモシカ、写真の説明。まるまると太ったカモシカが振り返ってこちらを見ています。写真終わり。表、ナジョモンで5月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。友の会の皆さんは半額です。ナジョモン電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。3日水曜日10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年以上。10時から15時30分本格暗銀編み1日体験、1500円、中学年以上。10時から15時30分まがたま作り、500円、低学年以上。14時30分から15時30分種のブローチ作り、500円、低学年以上。4日木曜日9時から11時縄文人の食を探る、探しに行こう春の味、400円、低学年以上。10時から12時陶芸、湯飲み茶碗に絵付け体験、800円、低学年以上。10時から15時30分まがたま作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。13時30分から15時30分紙コップのワークショップ、無料、低学年以上。5日金曜日10時から12時土器作り、500円、低学年以上。10時から15時30分まがたま作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分カラムシのミサンガ、1000円、中学年以上。14時30分から15時30分火起こし、300円、低学年以上。6日土曜日10時から11時シカツノのリングアクセサリー、600円、中学年以上。10時から12時草木染め、500円、低学年以上。10時から15時30分まがたま作り、500円、低学年以上。14時30分から15時30分ひょうたん細工、300円、低学年以上。7日日曜日9時から11時バードウォッチング、300円、低学年以上。13時30分から15時30分まがたま作り、500円、低学年以上。13時30分から15時30分琥珀のまがたま作り、1000円、高学年以上。13日土曜日13時30分から15時30分縄文人の皮袋、1000円、中学年以上。14日日曜日10時から12時そば打ち、要予約、800円、中学年以上。20日土曜日13時30分から15時30分滑石の指輪作り、500円、低学年以上。21日日曜日9時から11時身近な薬草、300円、低学年以上。27日土曜日13時30分から15時30分苔玉作り、要予約、500円、低学年以上。28日日曜日13時30分から15時30分暗銀編み初級編、1000円、中学年以上。表終わり。戸籍の窓、おめでとうございます。出産、八千田匠、八千ファームハイツ、豊さん、ともみさん、風巻春、大有野、りょうさん、あやかさん、中村エイト、小種、元木さん、幸子さん、桑原鈴鹿、城原、幸喜さん、綾乃さん、山田王政、正面、 たかしさん、まさみさん。末永くお幸せに、結婚。武田葉月さん、大割の、吉田彩菜さん、埼玉県。大平信之さん、割の、滝沢のり子さん、飯山市。お悔やみ申し上げます。死亡。田中寅さん、102歳、花林の里。江村圭吉さん、87歳、牧下。岡本平次さん、90歳、下秀山。森口花さん、85歳、宮野原。山本美代さん、94歳、鹿渡り。高橋貴さん、93歳、辰野口。井上義和さん、92歳、八千。風巻敏子さん、84歳、陣馬下。目黒博士さん、90歳、慶福園。涌井浩一さん、83歳、正面。福原杉さん、99歳、止まる。大口よきいさん、99歳、前原。広田徳さん、96歳、12の木。福原中平さん、98歳、止まる。貝沢隆則さん、86歳、鹿渡り。福原時さん、101歳、大場。樋口実さん、86歳、ほうき沢。桑原久さん、79歳、12の木。保坂徳次郎さん、93歳、大井平。村山一次さん、93歳、割野。津幡正史さん、66歳、鹿渡り。広報編集室。まだまだ広報の仕事も道半ば、これからも上を向いて、といった先輩小島も道半ばで移動し、下の階へ行きました。これからは後輩の私が引き継ぎます。船木公平。津南町の人口。4月1日現在。括弧内は前月比。人口9978。括弧マイナス60。男4853。括弧マイナス33。女5125。括弧マイナス27。世帯数3548。括弧マイナス11。転入30、転出79、出生5、死亡16、婚姻1。発行、津南町役場、郵便番号949-8292、新潟県中魚沼郡津南町大和田下船渡母585、電話025-765-3111、代表。ファックス025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。電子メール info@town.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報津南4月20日号を終わります。